熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。まあね、熱く語っていきますけど、だんだん暑いっていうか、いい日になってきましたね。もう4月も中旬で、なかなかまあ心地よい、まあちょうどいいぐらいの気温気候かなってちょっと自分では思ってるんですけれどもね。なんか朝ね、私まあまあ朝、まあ、こう見えてませんけどウォーキングしてるんですが、雪下ね、子供たちがこう学校行く姿がね、結構まあこれ春休み明けて見えるようになってきたんですが、まあ、この時期ね、歩いてる中1かな、中1の子たちとか、まあ、高校生はね、まあ、ズバッとは分からないですけど、高1の子たちはね、やっぱり、ね、若干制服が大きいんですよね。やっぱ最初大きめ買うじゃないですか。なのでやっぱりサイズ感がちょっとやっぱりこうなんかダボっとしてるんですよね。これがまた成長するとちょうどいいね、サイズになってくるんですけど、なので、あ、この子たちって中1だなってすぐ分かるっていうね。なんかあれを見ながらね、なんかまあいつもね、やっぱその中学生とかに触れてるんですけれども、なんかそういう姿をまあ違う場面で見ると、またなんかこう4月の雰囲気とか、まあそういうこうね、新しいスタート始まったんだなみたいのをね、最近痛感してる感じですかね。うん、まあでもだいぶ前だから私も忘れちゃったけど、大きいの買ったんだろうなと思って、なんかちょっとやっぱりダボっとしてるんですよね、の学ランがね。はい、なんかいい感じで、なんか重たそうにカバンがまたで重たい、なんかね教科書多いんでしょうね。まあすごい重たそうなカバンいつも下げてません、中学生って。バッグに入れて、だからあれ見るとね、ちょっとなぁと思うんですけど、しょうがないですよね、6時間授業ありますからね。はい、まあこんなこんなでね、やっぱり4月始まって、少し皆さんも気持ちを持ちながらスタートしようみたいな思いで、このいい気候だから余計なんかいろいろ始めやすいですかね。私もなんかね、最近ちょっとこう目覚めもなんかこう気候のせいか1時間ほど早く目が覚めになってしまう、まあ年のせいですよね。でもまあ最近こうちょっと起きても冬場よりも少し体もこうなんか動かしやすいし、早起きするのにちょうどいいタイミングで、やっぱり夜型というかですね、やっぱ若い頃から家庭教師とかね、やっぱりやってたから、まあ、夜はメインでやっぱ活動してる時間長いんですよね。だから早く起きるって結構疎遠そうなんですけど、実は私皆さんよく言ってるけど、スピードスケートやってましたので、リンクって朝しか滑れなくてですね、案外夜型なんですけど朝早く起きるみたいな生活をまあ学生時代結構してたりとかしたので、まあ朝まあまあ強い方なんですけど、それでもちょっと今日早めにね、最近起きちゃったりなんかするんで、なんかね気候のせいかななんて思ってたんですが、まあ、スケートトークで言うと明日ちょうどね、ダッシュのリンクで兄のイベントがありますんで、またちょっとその話もあと触れたいと思いますが、石川雅之君ね、国体で優勝してる、うちがスポンサーしてる石川雅之選手も来て、なんと中澤選手、私も選手じゃないけど登場してスケート教室やってますんでね、まあ、ちょっと兄のステッカーつけてる子いっぱいいますし、まあちょっと滑ってる人いるなと思ったら僕らの可能性あるんでね、ちょっとまたもしお時間ある人は来ていただくと嬉しいな、まあちょっとあとはそんな話したいなと思ってますので、またよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱アット 843fm.co.jp、 または東の宮兵庫のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、4月になったらこうやってスタートしてるよとかね、幅広く受け付けてます。よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はいね、先ほどちょっとスケートの話しましたけど、スケ久々ですね。私もね、滑れるんですけどね、多分前、何年前かな、3年、コロナの前だと思いますね。ちょっとそれもなんかちょっとイベントだったんですがね、同じくアクアリーナかな、行って滑った記憶がありますね。そうは言ってもそんなにね、行かないですからね、とか行けないですからね、私自身はね。だけどまあコーチ歴も、まあスケートのコーチもね、まあまあやってましたし、まあでも石川くんもちょっとね、スケートの靴がね、ちょっとね、本来はスピードスケートの靴って、まあ、下で展示もするんですけどね、あとワンピっていうんですけど、まあ皆さんで言うともじもじくんですかね、なんかワンピっていう、まあ要は試合の時に着るレーシングスーツみたいなのがあるんですよ。まあ、あれがね、本当に、まあ見てもらうとちょっと新鮮かもしれない、普段見ることないから。あれをね、確かまあイベントでは展示してるので遠くから見れるかもしれないですけどね、スピードスケートの本当の靴とね、ワンピと、あとは多分そのね、持ってきてくれるはずですけどね、優勝した時のやつとかね、あると思いますよ。靴ってね、自分で研ぐんですよね。エッジっていうのがこうかかるようにして、まあ研ぎ方から習ったりするんで、スケート靴研ぐなんて普通ないですよね、包丁ぐらいですもんね。はい、でも結構スケートの靴の研ぎ方って、まあ私まで最近本当何十も当然研いでないので忘れちゃってますけど、スピードスケートの靴ちょっと尖ってるじゃないですか、先がね。で、あれそこにちょっといろいろ研ぎ方の工夫があって、自分で研ぐんですけどね。で、試合に行って滑るとね、なんかすごいでしょ、自分で研ぐなんてね、なかなかないんですけど、まあその本当の試合で使ってる靴は持ってきてもらえるんですけどね。はい、私たちは多分アイスホッケーの靴で滑れるのかな。フィギュアの靴ってちょっと先が尖ってるんですよ。で、フィギュアスケートみんな普通の素人っていうか初めてのビギナーの方は、まあ、全然靴って分かんないから、フィギュアスケートの靴って全然ね、浅田真央ちゃんとかまあ羽生結弦くんとかみんな飛ぶじゃないですか。あれ辺尖ってないと飛べないんですけど、飛ぶ瞬間までは僕もマスターしてるんですよ。で、靴が、まあ、その靴履くと自分の体重のかけ方が実は違っていて、靴って転んじゃうんですよね、スケートできるできるって言ってる割には。だからフィギュアの靴だと滑れないんですよね、実は。なので明日多分自分はホッケー、アイスホッケーで使う靴を使って滑る予定なんですよ。まあちょっと細かい話なんですけどね、まあ、普通の人は多分フィギュアかなと思うんですけど、ね、ビギナーの人とちょっと滑れる人と分かれてね。ちなみに明日は兄スケート留学なんで、当然ネイティブの先生たちが来て、ネイティブの先生たちはね、やっぱりアメリカ広いから、地方とか地域によって、州によっては全然もうスケート大得意で、スケートも大好きみたいな先生もいれば、一回もやったことないみたいな先生も当然いて、まあ先生たちももう本当にね、楽しく滑れる人もいれば、まあ子供たちのケアに回る人もいるという、ね、それは当然リンクの外ですけどね、まあ、中入っちゃうとね、滑れないともうどうにもできないじゃないですか。行ったことありますか？まあ滑れますか？私はもうなんか滑れると、まあ滑れる2人が揃ってるってことなんで、滑れない人の気持ちがわからないかっていう、後ろにも滑れます。後ろには滑る前だけですか？スタジオは前だけ滑れる人と両方できる人って今2人います。後ろに滑るってなかなか難しいんですよね。後ろ見ながら滑らなきゃいけないんで、でも勝手に後ろ進んでいっちゃうんですよね。力入れることが間違いなければ、後ろ進むのは簡単なんです、止まるのが難しいんですけど、ね、はい。スピードスケートのスケートの靴って基本的に足をですね、逆ハの字型にするって立つと、大体もうそれで体重移動ちょっとしゃがんで、手をまあラジオだとちょっとね伝えにくいんですけど、足をハの字の反対にするんですね、かかとくっつけて、そのまま手を広げて膝をグッとかがめるんですね。そのまま例えば右手の方向に足をスッ 左手の方向に足をスッと出すと滑っていっちゃうんで、滑るのはね、そうやって簡単にできる。で、止まるのが止まれないんでね。止まるのはなんでかっていうと、止まる方向と反対側に力を、だから足の外側に力を向ければ止まるんですけど、なかなかそれが皆さん難しくできないので、滑りっぱなしかもしくは転ぶ。はい。まあ、ちょっと覚えてると思うんですね。ハの字で、カタカナのハの字の逆かかとをくっつけたハの字にして、ちょっと膝を落として、右足と右手一緒に出すと滑れますから。はい、まあ、それが、体重乗せ方なんで、ね、まあ、上手くなればまた手振ったりできるんですけどね。いや、でも久々に楽しみですね。ほんとね。皆さんもどうですか、入れる、一般のお客様で確か入れるはずなんで、リンクの中ではね、一緒にいられると思うんで、もしスケート行ってみようみたいな、もう終わりだと思うんでね、そろそろシーズンでね、またスケートに一回来ていただくといいかなと思いますね。僕の思い出としてはですね、まあ自分で言うのもなんだけど、まあそれなりに滑れるもんですから、よくリンク行くとですね、やっぱスタッフと思われて、ゴミを持ってきてもらったりとかして、これどこ捨てたらいいですかとか、あとトイレどこですかとかね、結構スタッフと同じ扱いで聞かれることが多いです、正直。はい、まあそれはあるあるなんですね。何回言ってもね、やっぱ先生風も出しちゃって指示しちゃうから聞かれちゃうんですよね。別に嫌じゃないんですけど、そんなに詳しくないから分かんないんですよね。ただ本当にただお客さんなんでね、何気にだけど、まあそういうことがよくあります。なのでちょっと明日もしね、タイミング合えば覗いていただけると。石川雅之くんね、ちょっとせっかくなんで、もう、まあ、スペースケートね、インターハイ3連覇してますし、早稲田大学出てで、ね、国体男子優勝してますから、まあまあ、スケートとレベルはむちゃくちゃ高いのでね、いい時間皆さんと送れるんじゃないかななんて思ってます。まあ久々にちょっとね、もう春だというのにね、スケートなんで、まあ本当はもうちょっと早い時期の方がね、いいですけど、ただ兄の方は今、まあ新年度迎えて、こう留学が多いんですよ。スケート留学とかね、動物園留学とか、そういう名前で結構ネイティブの先生と一緒に、まあいろんなことやりながら一緒にこう英語話すみたいなね、機会を、これアウトプットするっていうんですけど、まあ外に出していくっていうのは非常にいいことで、習ったものを出したり聞いたもので実践したりとかしていくとね、よりこう身になるし、身につくし、まあ経験則が上がっていくし、経験値も上がるし、まあそういう場面場面のいろんなことが刺激になるので、はい、一緒にってことで、今年はちょっとね、前ちょっと放送でも言いましたけど、リアルにこだわってますから、こういうイベントいっぱいありますので、もし機会がありましたらね、皆さんとご一緒にいろいろ来たり行ったりしたいななんて思ったりもしています。はい、ではですね、まあずっと喋りつけの話ずっと喋っていたいんですが、そういうわけにはいきませんので、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲お届けします。お届けするのは渡辺美里とマイレボリューション。
の恋人たちはユーモアだけを信じている。交差点では駆け出すけれど手を振るときはキュッとくるね。ただ一人を感じる強さ、逃したくない街の中で求めていたいマイレボリューション、明日を変えることさ、誰かに伝えたいよ My tears, my dreams、 今すぐ自分だけの
渡辺美里でマイレボリューションをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。コーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。まあ新年度始まりましたのでね、新年度の話をしていきたいなとちょっと思うんですけれども、新年度ね、新しく授業始まったりとか、やっぱりいろんなことするじゃないですか。そうすると、やっぱり最初はね、やっぱり気合い入れて、まあ、内容もね、まあそんなに難しくないから、難しくないっていうか、まあね、最初こう新しい学年になると、大体まあ、後半に行こうと難しくなってくるんでね。大概その最初の頃は、なんとなくついていけたりするのも多いじゃないですか。で、まあやっぱりある程度行くと急に早くなってくる。まあ要は、まあ、早くはなってないんですけどね。量が増えるから当然ですよね。まあ、1時間に、例えば1個やるのが1時間2個やったり、1時間3個やったりすれば当然多くなるから、多くなればどうなるかって当然やっぱりやることも増えますから、理解も、いろいろしにくかったりとか、分かりにくいところも増えてくるんですね。なので、まあそこはね、やっぱり仕方がないんですよね。やっぱり学んでいくってことなんで数は増えてきますから。なので、まあただね、これよく勉強の仕方とかでも言うんですけど、まあ、同じ時間はどうしても取れないんですけどね。やり方としては。まあ、同じペースで同じように取り組む。まあ、要はね、勉強に対して、例えばこう、もうやるときに、学校で授業、まあ、予習がいるかどうかっていうのはまたね、まあ、これ塾行ってるとか行ってないとか、お家でできるできないっていうのもあるんですけど、まあ、型を決めていく。まあ、要は、例えば、こう、学校でまず授業をさらで受ける学校で、問題を、まあ、学校でこう、習ってきたのをベースに、じゃあ、聞いたので、じゃ問題を解く。で、問題を解くんだけど、例えば、宿題を、早く終わらせて、例えばもう、やってしまって、その見直しを、じゃあ、早めに始めるとかって、こう、ルールをある程度決めていく。だから、その、じゃあ今日はたまたま思いつきだから宿題をやっとこうとか、まあちょっと貯めといて後やろうとか、じゃなくて、宿題が出ようが出まいがですね、やると言われたことが分かった瞬間に、まあどういうふうに進めていくかっていうことをある程度あらかじめ決めて、まあ自分のリズムをしっかり作ってあげる。もしくは自分で決めていくルールをね。んで、それは勉強の時間もそうなんですよ。例えば、じゃあ毎日塾に7時から9時で行こうとか。例えばお家では必ず毎日10時から11時までっていうルールがある程度こう明確にリズムが決まってくると、ご飯食べたらすぐお部屋行って勉強するとか、あるいはまあ何時からどうだっていうのを必ず型にはめてリズム化すると結構続いていくことが多いんですね。だからその時間で足りるか足りないかっていうのはやってみなきゃわからないですけど、例えば物が簡単で難しくてもかける時間は同じだけをまず取り続ける方がいいと思うんですよ。うん。早く終わったから早く終わりたいって思うじゃないですか。だから早く終わったら、例えば次の単元予習したりとか、ね、何回か繰り返しやったりとか、まあそういう勉強の仕方 で、簡単でもそうですよね。理解が早かったら、前のこと戻ったり、例えば次のこと進めたりっていうことで、尺は変えない。ね。必ずやる。だから、例えばこれは1時間でもいいんですよ。1時間でもいいんですけど、その時間を、まあ、それで一番難しいんですけどね。だけど、ルールを決めていくっていうのが大事です。学校で、塾で習う、まあ、塾で習ったのを塾で頑張る。ね。それを持って学校行く。学校でやったら、それを必ずすぐに宿題でやるとか。まあ、そういうリズムで、宿題やり終わったら、必ず、見直しをするとか、もう当たり前にみんな知ってることなんですけど、これをルール化してやれると、これはどの学年でもそうです。まあ、中学校行こうが、高校行こうが、基本的にこのペースが守れれば、まあ、比較的勉強はスムーズにいくんですね。ただ、やっぱこれが難しかったり、考えたりとかね、解けなかったりとか出てくるじゃないですか。だからそういう時のお手伝いで、やっぱりまあ塾があったり、まあ、そうですね、お家で家庭教師だったり、お家の人に教えてもらったりっていうのはあるかもしれませんが、まあでもその時間のかけ方の効率を良くする、まあ要は時間のかけ方をね、やっぱりそのようにこう整理していくっていうのは、まあ進歩してたりとか、あるいはまあ進めていくにはとても大事なんですよね。で、中身を同じっていうのは、同じようにやってれば変、このいいやり方来た時変えていくこともできるし、まあ要は何をやってるか明確にすると結構実は、とてもこう進めやすいんですね。なので、そういうこうリズムっていうのがすごく大事なのでね。まあただね、まあよくあるんですけど、学校で聞いてノートをきれいにまとめるみたいな勉強結構好きな、まあ女の子に好きな傾向あるけどね、ペンいっぱい使ってね、色つけてね、一番こう、時間の割に点数が取れない勉強方法なんですけど、まあそういうのは時間かけるだけなんで、それはちょっとまたね、いくらルーティンでも外した方がいいと思うんですけど、まあ、やりたければやればいいというのは言いますが、ただ時間がないからね、ピンクだオレンジだね、花柄つけたり見たり、まあね、僕がポイントみたいな似顔絵があってね、まあ綺麗に描いてると思いますけど、まあそれはね、それで認めますが、努力とかね。ただ、書いてるだけになってしまうので、頭を使ってないというのがあるから、まあ実の部分を取ると、やはり頭を使う勉強、まあ要は、覚えてるかどうかを確認する勉強ですね。できたかどうかちゃんと分かる勉強。例えば、まあ、答えがあるものだったら答え隠して同じ答えができてるか確認するとか、漢字なら書けるまで書くとか、ね。例えば、答えがちゃんと合ってることを自覚できる勉強方法がいいと思います。ノートをまとめたり読んだりっていうのは、読むことも悪いことじゃないんですけど、自分がどこまで読めてるかとか、実際どうかっていうのはちょっとわからないので、基本的にそれを読むのは、まあ勉強としてあんまりカウントしない方がいいかもしれませんね。なぜかというと自分でそこのところわかるかどうかわかんないからですね。読んだだけだと。あとは、さっきノートを写しただけだとわからないでしょ。だからそういうのはね、あんまり勉強時間に入れない方がいいかもしれません。あとね、私がよくやるんですけど、まあこれはね、まあいろんな考え方があるんですが、問題集なんか結構答えから入ったりしますね。問題解いて間違えて答え見るってのは普通じゃないですか。だけど、もう最初に書く前に答えとか全部見て、ある程度問題の答えを確認してからそれを見ずに解くっていうやり方もあるんですよ、実は。なんか答え見ずにやった方がいいみたいなのあるじゃないですか。でも問題は、やっぱり問題解いて力つけるためにやるので、やり方はいろいろだと思うんですね。だから回答を見て、例えば先に回答を、まあ社会とか理科なんか特に効果的かもしれないですけど、それを一回それ見て解いてみたり、まあ英語でもそうですけど、一回分かってる答え見てみて、まあそこから逆に問題に戻ってみるとかっていうやり方もあるんですよ。だから、なんかちょっとで、少し矛先を変えるっていう。まあ大体の悩みがね、結構分かんないから止まっちゃうって事故来ること多いんですよね、お家でね。あとやってもやっても成績上がんないとか結構あるんで、それはなんかやっぱりさっき言ったように理由があるんですよ。やってもやってもって一体何やってるの？っていうね。やってもやっても何やってるか。これは頭を使って覚えてるのか、それとも作業をしているのか。で、作業しちゃいけないわけじゃないけど、それは本当に右から左に流れてるだけなのか、頭の中にきちっと知識を残してやってるのか。そこはすごーく大事なところなんですね。うん。なので、まあさっき、ちょっと今日ポイントで言うと、やっぱり、ルールをし、まあ、この新学期、 自分の中でルール、これは簡単だろうが難しかろうが、日々のルーティンは必ずこう、ある程度型を決めていく。自分の型を決めること。そして、必ず自分で合ってるか間違ってるか、できたかできないか確認できる勉強方法が、やっぱり推奨なんで、必ずやったものが、まあ、ちゃんと身についてるか確認できるというのが大事。自分でできない場合はやっぱ塾やったりとかね、家庭教師だったりとかっていうこともあると思いますし、お家の人見てもらうこともあると思いますけど、漢字とか書くですらね、やっぱお家の人に見ても、ちょっと見てもらったりとかするのも、やっぱり確認が入るから必ずいいんですよね。だから、やっぱり確認が入る勉強方法は私は進めていますし、とても成果が出やすくなると思います。そして、最後は困ったら、問題わかんなくて時間考えるんだったら、答えを見て確認してから問題解いてみるのも一つの案かもしれませんね。どうでしょう。ちょっとね、かなり処方的な感じなんですけど、これ実はね、高校生でも結構有用なんですよ。はい。高校生なんか特にね、答えわからんでやってること非常に多いので、はい。どうせ答え見て書くんだったら、そういうルールにしてしまえばいいだけでね。はい。だから、まあそういうことをちょっとやってみると、いろんな広がり、勉強の仕方も広がりがありますので、まあまあまた悩んだらね、メールでもしてくれたらお答えしますので、お願いいたします。新学期ですから皆さんちょっとね、リズムを作って前向いていきたいなと思い、応援してますのでやってみてください。はい、以上、ここがポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりました。もうね、まあ番組も一生懸命喋ってるとあっという間に終わっちゃいますんで、気を抜いてられないんでね、なんかスケートの話と勉強の話、まあまあでもそんなもんかな。はい、まあそれが私の得意な話なんでね、勉強はね、やっぱり必ずこう解決策とか進めていく中で、必ずこうどうしたいかっていう思いって大事なんでね、まあよく話するんですけど、勉強するルールは決めるんですけど、じゃあどうしたいかね、どうしていきたいかっていうのをちゃんと明確にすると、そのための道筋が見えてきます。やっぱり目標設定ってすごく大事なんでね、やっぱり最終的にどこに行きたいか、どうし、まあ高校進学もそうですし、まあ順位でもそう、成績もそうだし、まあそういうものがない場合は1時間やるっていう目標でもいいと思うんです。ゴールはね、だからその1時間勉強するぞっていう目標を立ててもいいと思うんです。だからその何かしら目標が決まるとね、やっぱりすごくスムーズにいくかなって思いますね。だからどうしたいのってよく入塾するときとかね、自分はどうしたいのってよく聞くんですよ。で、どうしたいかって、例えばこれ私たち大人もそうなんですけど、どうしたいのって言った時に、大体どうしたいってこう答え出るじゃないですか。じゃあそのどうしたいのために、じゃあどうしていくのって聞けば、まあ要は道は見えるでしょ。そしたら道が見えたら、その道がどういう風な道か、なかなか難しい場合はやっぱり最初にある程度分かっている人が少しその道を教えてあげるっていうのが大事かな。だから山の中通るのか、舗装されてる道路と、舗装されてる道路ばっかだからちょっと古いけどね、表現、舗装されてる道路通るのか、高速道路通るのか、まあ川を渡るのかね、難しいけど、そういうのはまあ自分だけで分かんない時もあると思うので、そういうのをこうちょっといろいろ聞いたりとか、まあ指示仰いだりして道を歩んでいくっていうのがやっぱ大事かなと思うんですね。はい、やっぱり特に4月はね、気持ち的にすごく持ちやすいですし、よし行くぞみたいな気分になるでしょう。まあ特にまあ中学生の子たちとかね、小学生の子たち新学期慣れてもらって新しいクラスになっていくね、中学生、高校生かな、高校生の子たちはまあね、進路決めたりとか将来決まっていく道を見えていく時期がすぐな、部活もこう終わってくる中でね。でやっぱりちっちゃい子たちね、まあ年少さんね、ママがいい時期を通り越して、もうこのね、4月ママがいいんでね、涙も出ながら幼稚園や保育園行くと思うんですけど、 まあ慣れてる子もいると思いますがね、ママがいいですからね、この時期はね、あの仕方がないですけど、まあ、いろんな世代でいろんな4月が動いてますから、はい、私もですね負けないようにしっかり、私も4月しっかりまあ前向いていけるといいななんて思っておりますがね、はい、まあでもね、ちょっとね明日のスケートもすごい楽しみにしながら、あのまあメインはねスケート教室がないんですよ、アニグローバルエデュケーションは。あのちなみにあの塾も英語スクールもインターナショナルスクールもあの4月からしっかり新年度迎えてやってますので、あのそのあたりはね、間違いなく出してもらってるんですけど、まあ、その中の一つとしての、ね、イベントなんで、あのなかなか普段皆さんとね会えないんで、だって名古屋からも来てくれるんですよ明日ね、スケートシーンにすごいでしょ、なんかなかなかねやっぱり価値があるんですよ、やっぱりその来たい方にとってはやっぱりその距離は関係ないみたいなねとこがありますので、まあそういう風なつながりがね持てることってものすごく大事なんで、まあスケートだけじゃなくて、まあ私の一言一言もね皆さんにこうしっかり伝えて、まあいろんな思いがこう広がってくるとね、なんかいいじゃないですか、楽しさもそうですしやる気もそうですし、ね、まあスケートの話と思わずにこうね、なんかイベントみんなでこうやってる姿とかをイメージして、まあ、一緒になんか元気になっていただくと嬉しいななんてちょっと思ったりもしております。はい、では明日皆さんスケートリンクで待ってますね。はい、よろしくお願いいたします。今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.